飯田めぐみ通信、今月は消防団からのお知らせということで、第4方面隊の4つの分団の分団長さんにお越しいただきました。まずはお一人ずつ自己紹介をしていただきます。8分団からお願いします。
第8分団分団長を務めます、久保田と申します。管轄は美穂地区を担当しております。応援地区としまして山本と伊柄中村地区を、担当しております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続いて11分団お願いします。
第11分団分団長をやっていただいている小橋です。担当は、川地地区を担当していまして、応援地区は、田総岡地区になります。お願いします。
続いて12分団お願いします。
12分団の分団長木下です。管轄は辰江地区になり、応援地区は下久方と辰岡を応援で出動させてもらっています。
はい、よろしくお願いします。では最後に13分団お願いします。
はい、13分団分団長の淵田です。管轄の地区は、千代地区になります。応援地区としまして上久方地区、辰江地区を応援しております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。さて今月は消防団活動について、各分団にお聞きしていくんですけれども、このコロナ禍ということもありまして、なかなか、活動が制限されているかと思います。現状も含めまして、少し活動も振り返りながらお話を伺っていきます。まずは第8分団の分団長さんに5月6月の活動の振り返りをしていただきたいと思います。どんな感じでしたか？
はい、5月6月なんですけれども、実際に火災を想定しました水出しを加えた放水訓練、川などを使用した自然水利の使い方、コロナ禍でなかなか行えていなかった地区の水利の管理ですとか見直しですとか、そういったものを中心に行ってまいりました。
なかなかやっぱりこの水利の確認ともなりますと、消火栓の場所だとか、どの川がどのぐらいの水量があるのかっていうところがやっぱりポイントになってきますよね、確認としては。
そうですね。
で、放水訓練ともなりますと、その消防機材の使い方っていうところでは、新入隊の皆さん含めこう一つ一つ確認しながらやったりするんですか？
そうですね、やはり2年間訓練を行えていないっていう時期が続いたので、はい、なかなか団員が思うように使えなかったりだとか、動きが鈍かったりとか、そういうことがやっぱり見えてきたので、今後の課題かなと、思っております。
例年でいきますと5月というのは非常招集訓練というのがありますが、このあたりは今年は行ったりしたんですか？
そうですね、当地区は、5月のゴールデンウィーク中に、行わせていただきました。
じゃあそのあたりも本部員の皆さんが地区の皆さんとこう相談しながら訓練箇所を決めたりしてやったっていうような感じですか？
そうですね、あらかじめ訓練やりますよということでお知らせをして、はい、問題がないように何回も何回も打ち合わせを重ねて行っております。
時間とするとどのぐらいから始めていたんですか？結構8時とか、早いところだと6時とか7時とかっていうところもねあったりするんですが。
そうですね、朝を基本的には、想定をしてますので、うちは、7時から1時間程度に収めないとちょっと通行とか、邪魔になっちゃいますので、それぐらいにしてます。
なるほど、そのあたりもちょっとこう周りにも気を使いながら、訓練をねされていたということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では今度は7月以降、そして、通常点検などもね、毎月行っているかと思うんですが、その状況について11分団の分団長さんに伺いたいと思います。教えてください。
7月以降の予定なんですけども、今年が、例年だと6月にやってた双方大会が、名前を、消防力向上訓練で名前になって、4月の末に行うことになりました。でそれに向けての、練習等も、6月の終わりからちょっと始めるみたいな感じで今やっております。そして定期的な活動も、コロナのレベル下がる前は幹部や、役職ある人が1名のみとかで期間点検とかやって、広報に回れなかったんですけども、今レベル下がったので幹部とかじゃなくて、団員とかも 対象になって、キャンペーン券が広報に回れるようになりました。
やっぱり広報活動をするにしても、その消防自動車というか、まあ、搬送車だったり積載車だったりポンプ車だったり、そういったものをこう動かすには必ず2名以上っていうような、まあ、決まりがあるっていうところでは、コロナ禍でレベルが高い状況ではやっぱできなかったっていうような感じなんですよね。
そうですね、レベル高いうちはどうしても候補もあって車に乗ると密になってしまうので、うん、どうしてもやっぱそこ1名のみで1名だと回れないので、そこも期間点検のみに抑えてって形になってしまっていたんですけども、今レベル下がったので車を運転しても大丈夫かなってことで回れるようになってます。はい、
まあ、コロナ禍でその活動自体がやっぱりこううまくできていないっていう状況はあると思うんですけども、まあ、5月に水防演習などもねありましたが、普段なんかこう訓練とかの活動をするときには団員の皆さん必ずもうマスク着用だったりするんですか今では？
そうですね、基本的に訓練とかはマスクなんですけども、上からの足しとかって、双方の練習とかでどうしても選手とかだと、走ったりしてちょっと、まあ、体調面に息苦しいとかあるので、選手だけは、はい、マスクを外して、それ以外の周りは絶対に外さないと決まりをつけ作って、まあ、その対応策をしています。
あ、なるほど、まあ、そのあたりは臨機応変にということなんですね。ありがとうございます。さあ、それでは、まあ、7月に入りまして、アウトドアのこう時期でもあったりしますし、家庭でねこう花火を楽しむっていうこともあると思うんですけれど、改めてこれからの季節気をつけるということをですね、十二分団の分団長さんに伺いたいと思います。教えてください。
そうですね、これからの時期夏祭りとかが増えてくる時期になると思うんですけれども、花火を行う際は必ず水バケツ と、花火が終わったものをすぐ火を消せる状態っていうものを作ってもらって、あとはキャンプとかバーベキューとかも増えてくると思うんですけども、バーベキューコンロや焚き火台などを使用して、直で地面に火をつけることのないような形を取ってもらうことを気をつけてもらいたいです。
これからの時期ですと、まあ、そういった火の取り扱いっていうのもあると思うんですけど、消防団の皆さんがこういらっしゃる地区でも花火をこう打ち上げるような、まあ、お祭りがあったりなかったりするかと思うんですが、そのあたりのこう警護っていうのは今年は何かお話とか来てたりするんですか？
一つちょっと、予定として流れてはしてしまったんですけども、はい、地区から、こういうお祭りをやるので要請できませんかっていう案件は一つあって、
はい、
で、まあ、基本的には地区あっての消防団みたいなところもあるので、要請があれば一応それに沿う形でで出動できればっていう形はいつも取ってはいます。
うん、まあ、有事に備えてですとか、まあ、地区のためにっていうところで準備はねこうされているということなんですね。
そうですね、
はい、わかりました。ありがとうございます。では最後にラジオをお聞きの皆さんに、第4方面隊を代表しまして、方面隊長さんにメッセージをいただきたいと思います。13分団の分団長さん、お願いします。
はい、我々、消防団、地域の安全安心を守る活動をしております。まあ、コロナ禍もあり活動ができない中で、まあ、今回レベルが下がりまして、さまざまな活動がまあこれから再開されるかと思います。地域に住んでて、まあ、何もないことが一番なんですが、まあ、地球温暖化であったりとか火災があったりとか、そういう有事がいつ起こるか分かりません。自分の身をまずは自分で守っていただいて、また消防団員がまあ、年々減少していく中でありますので、我々もなるべく、消防力というものを落とさないように活動ができればかなと思います。
ありがとうございます。今月の飯田めぐみ通信は消防団からのお知らせということで、第4方面隊の4つの分団の分団長さんに消防団活動などお話伺いました。